落語会、ひばりクラブ、そして YouTube をご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日も共産党はなぜまだあるのかという問いでですね、慎重に考えてみようと思います。この問いかけ自身がですね、極めて強く共産党を批判しているように感じる人もいるでしょう。しかし私はそういう考えではないんです。私は、理科系の科学者なもんですから、まあ、第1回でも言いましたように、ジェット機を作ったと。それが、やっぱり人間の考えることですから、欠陥があって、最初の頃、じゃんじゃん落ちたんですね。コメットっていう有名なジェット旅客機がありました。どんどん落ちた。その時に、理科系の科学者っていうのはどう考えるかっていうと、そのものに欠陥がある。だから、とりあえずはちょっと使用を中止して、よくよく考えて、その欠陥を、こう、覗いたら、また飛行機を飛ばすことができる。これが、まあ理科系の科学者の基本的な考えでしょうね。ですから私はそのつもりでこの共産党というものを考えようとしているわけです。つまり共産党というのはマルクスがですね、大変に精緻な理論を立てて、これマルクス経済学と呼んでるんですけども、これはまあ確かに論じてるのは経済なんですけども、まあ言ってみればマルクス社会論みたいなものと言ってもいいんですね。まあ、経済学っていうのはある程度、その人の人生観だとか、社会体制っていうものに触れざるを得ない面があるんですが、まあ、やはり経済に主眼が置かれてるわけです。で、マルクス経済学は非常にきちっとした学問体系ですので、知性を重んじる頭のいい人たちは、大体マルクス経済学はいいなとこう思うわけですね。だから、日本の、こう、太平洋戦争の後、大東亜戦争の後ね、東大の主要な教授陣がみんなマルクス経済学だったっていうのもわからないではないんです。ところが、これを理科系の科学者の目から見ますとね、失敗してるわけですね。マルクス経済学ってのはまあ19世紀の中間から終わりにかけてできて、それがだんだんイギリスですね。イギリス人ですから。イギリスでできて、そしてそれが少しずつヨーロッパに浸透していきます。どういう考え方かっていうと、資本主義は、お金でもって、まあ人を左右するというか、まあ人を鞭を叩くっていう、そういう感じなんですね。ですから、イギリスの悲惨な労働者がいっぱいイギリスでできたと。その当時は労働者ばかりじゃないですね。絵も残っておりますが、イギリスのその当時の労働者階級を描いた絵を見ますとね、絵画ですね。絵画を見ますと、もう奥さん方なんかもひどい、生活ですね。もう到底日本の、どんな貧乏でもお百姓さんの奥さんとか、それから、いろいろ武士の奥さんも当然、それから明治になってからのサラリーマンの奥さんも、それはもう圧倒的に違いますね。日本の女性の方がものすごく地位が高いわけですね。で、ひどい目に遭ってたわけです。まあ簡単に言うと、労働者、男の労働者は、もうものすごい肉体労働でこき使われ、体が痛み、酒を飲み、女を買い、そして、ホラー穴みたいなところで寝起きして死んでいくと。もうそういうことでした。まあ、そういう、その人を作っていったわけですから、それに対してマルクスが奮起して、新しい経済学を作ったと、まあいうふうに理解していいんじゃないかと思うんですね。で、それが20世紀に入りまして、間もなく日露戦争が起こるわけですね。で、その頃のヨーロッパっていうのは、まあ先進国は大体イギリスとかフランスとかで、ドイツは先進国から変わりつつありました。それからもともとヨーロッパで先に進歩した国っていうのは、もちろんギリシャがそうです。イタリアがローマがそうですね。それから、航海時代になりますと、まずスペインとポルトガル。それからオランダというふうに順番にですね、時計回りにギリシャからヨーロッパの海岸線をですね、まあ今でいう地政学ですかね。海岸線をずっとぐるっと時計回りに回ってきたわけですね。で、最後にフランスを通過して、まあフランスがちょっと幅が広いですけど、オランダも通過して、そしてドイツに至る。それでドイツが20世紀の最初に第一次世界大戦、第二次世界大戦。これちょっと、やっぱこれ名前が良くないんですね。ヨーロッパ主観ですから、世界大戦って言っておりますけども、第一次世界大戦は第一次ヨーロッパ戦争と言うべきですね。まあこれは第一次世界大戦を少し勉強されますと、そっちの名前の方がスッキリします。もちろん、その当時のヨーロッパはですね、世界中を植民地にしてましたから、 したがってヨーロッパの戦争は世界中が巻き込まれたことは確かなんです。それとですね、戦争の主眼はですね、やはりヨーロッパ間の国の戦争でした。第二次世界大戦というのもちょっと不適切なんですね。第二次世界大戦はヨーロッパの第二次ヨーロッパ戦争とアジアの日本を中心として起こった大東亜戦争と二つありまして、これは軍事的にはほとんど関係がありません。ただ同時に行いましたから、例えばアメリカのようにヨーロッパの戦争にも参加し、日本とも戦争したっていう場合は、まあなんとなく一つの戦争のように見えるということだと思いますね。いずれにしても、第一次世界大戦の時に、ロシアは帝政ロシアでしたね。その頃は皇帝がおりました。ニコライ2世っていう皇帝がいたんですけども、それが、まあ、日本と戦争したということですね。帝政ロシアは、東の方に領土を伸ばそうとしておりましたから、まずウラジオストックっていうのは、まあ、ロシアのものすごくでかい国の一番東の外れみたいなもんなんですね。もう少しもっと東ありますけど。それからそこから南に行って満州に行きましたが、まあ、清という国がその時、支那にあったんですけども、それが、力がもう衰えてたもんですから、容易に満州を制して、旅順に軍港を作り、まあ、港としては旅順とウラジオストックに二つの軍港を作って、太平洋の方に伺いを立てたっていう時期なんですね。まあ、それはまあ非常に日本にとって脅威だったので、まあ、日本が立ち上がってロシアと戦った。まあ、力は随分ロシアが上だったんですけども、まあ日本が頑張って、形の上では日本が勝った形で終わりました。それがですね、ロシアがもともと抱えていた社会の矛盾を際立たせることになりましてですね、まあ戦争みたいなことをやりますと、やはり何かそこの国の矛盾が出るんですね。まあ戦争ってのは矛盾が出たからそれをカバーするためにやる戦争っていうのもあるんですね。まあ今中国が非常に荒れております。中国共産国が荒れておりますので、そういうものを解消するために台湾に攻撃するなんてことが起こるんですね。まあこれは人間社会の歪みみたいなものがどういう形で出るかってことで、なかなか一筋縄ではいかないんですよ。ですから一般の人が簡単に考えるとですね、その国が力が強い時で平穏無事で勢いがある時には外部に戦争するけども、内乱とかあってね、もう国の中が大変な時に外国なんか攻めないよっていうこと、決してそうではないんですね。人間ってのは国民の意識を他にそらして国内の問題を解決するっていうふうに考える時もあるんですね。それがまあ、例えば最近ですと、アメリカがやったイラク戦争なんかそうですね。アメリカの中の矛盾をイラクのフセイン大統領という、まあちょっと性格的に欠陥があったんですけど、それは別の国の大統領ですから、そんな地球の裏側の別の国の大統領の性格の欠陥を何か問題にして、それで、まあ、攻めるなんてことはおかしいんですけど、まあ、攻めたわけですね。イラク戦争ですね。まあ、これなんかはやっぱりどっちかって言いますと、アメリカ国内の矛盾を外に反らすために、意識を外に反らすために起こした戦争と言ってもいいと思います。アメリカはイラクと戦争する必然性はなかったと、こう私は思いますね。で、まあ、ちょっと話が違うんですけども、そういうことで、ロシアは、日本と戦争したことによってですね、もちろん国力が若干落ちます。それからいろいろな問題点というのが表面に出ますね。だから表面に出たことによって、まあロシア革命が起こるわけです。で、ロシア革命が起こるっても、マルクスとは相当違うんですね。マルクスの理論っていうのは資本主義になる。それでそれがだんだん発展すると、資本主義の持っている矛盾が表面化したり、社会問題になったりして、それで、この、ちょっとこれ、資本主義ってまずいよ、ということになって、その中で、新しい社会を目指そう、という勢いになり、それが強いては、革命に発展して、共産革命が起こり、共産主義に移るというのは、一応典型的な考え方ですね。ですから、まず資本主義が発達して、そして、社会の矛盾が拡大しないと、共産主義革命ってのは基本的には起こらない、とは言えないけど、まあ、起こらない。そうしますと、ヨーロッパではですね、まずイギリスですね。イギリスは産業革命から、もう18世紀の時には立派にですね、資本主義でした。したがって、まあ、資本主義の体制になりますね。まあ、この頃日本では、例えば、著作権。著作権というのはなんか、人類の根本的な権利のように錯覚している文化人結構多いんですけども、著作権というのは、17世紀か18世紀にできてるんですね。それは資本主義の台頭とともに、 人間の行動のうち、まあ、それまでは頭脳の産物っていうのは、権利が認められてなかったんですけど、まあ、だんだんその世の中がお金まみれになってきますと、誰かが頭の中で考えたことも著作権があるんじゃないかっていうことで、そういう創造権みたいなものが設定されたわけですね。まあ、それがないのは、皆さんがすぐわかるのは、まあ、聖書、イエス・キリスト、イエス様の発想による聖書はですね、あれ著作権ついてないんですね。それから、20世紀になってもアインシュタインの E イコール MC 事情っていう極めて重要な概念があるんですけど、これも著作権がついてないんですね。まあ、著作権ってのはもともと茶碗を自分が持ってるとか、自動車を自分が所有してるっていうことに対する所有権は、確固たる概念が人間にあるんですけどね。だけど、著作権のように頭の中で生まれたやつはちょっと違うんですね。この差は、どういうふうに解説されてるかというと、茶碗ですと、この茶碗というものは、この世の中に一つしかないんですよ。その、武田邦彦の茶碗っていうのは。だから、茶碗を共有するってことは普通ないんですね。まあ、それは家族では共有ありますけど、まあ、ないわけです。ところが、イエス様の頭の中に生まれたアイデアというものはですね、イエス様が喋ると、他の人の頭に全部入っていくんですね。これは情報として入っていきますから、それをまたその、イエス様のお考えを、自分の頭に入れた人がさらに次の人に言ってもいいわけですね。いいっていうか防げないわけですね。ですから、人間の頭の中で生じたものは所有権みたいなものはないと。まあ、森の入り合い権なんかとよく一緒に論じられますけどね。まあ、入り合い権ともちょっと意味が違うかもしれませんが、まあ、少なくとも人間の頭の中にできたもの、ものっていうか概念とかですね、知恵とかそういったものに権利をつけるっていうのは、17世紀だとか18世紀だ、これ調べればわかりますけども、イギリスでできました。ですから私は実は著作権を主張してないんですね。なんで僕が著作権を主張してないかっていうと、共産主義だからってことないんですけども、まあ、16世紀以前の人間の考え方の方がいいって僕は考えてるからですね。それで、まあ、それちょっと、少しの、業界に行ったんですけど、まあ、資本主義の発達によって、そういう、著作権上新しいのができたり、まあ会社組織ができたり、いろんなものができましてね。今では資本主義の下で存在する法律だとか考え方っていうのは人間の本来的な考え方だと錯覚してる人いますけども、我々の日本社会なら日本社会にある権利みたいなものは多くは資本主義と共に発達をしてきました。ですから、ロシアはその当時まだ帝政ロシアでありましてですね。帝政ロシアっていうのは、いわゆる資本主義っていうのは、まあ、ほとんどないっていう感じだったんですね。農民はおりました。多くは農民でしたけど、農民は農奴と言われておりまして、スラブっていうか、スレイブっていうか、奴隷っていうかですね、半分奴隷みたいな位置づけでありました。ですから、ヨーロッパの中では東の外れで、最も資本主義が遅れてる国ですね。最も資本主義が遅れて、まさに、どっちかっていうと、ブルボン王朝のフランスと似てるまだ王政時代、絶対王政時代って言ってもいいんですね。資本主義がなくて、絶対王政時代にほども近かった。そこで、まあ、レーニンという、まあ、その当時、スイスに逃れてたんですけど、スイスから、当時飛行機ありませんから、鉄道で、モスクワに入りまして、ペテルスブルグだったかな、なんか入って、そしてそこで、ロシア革命を行った。ですから非常に変則なんですね。資本主義が発達して社会に矛盾が生じるので、それを解消するために、より優れた共産主義が、後で社会主義とも言うんですけど、そういったものが進むというのが本当なのに、全然逆転しちゃって、全然ヨーロッパで資本主義が発達してなかったロシアで共産革命が行われて共産主義になってしまった。で、まあ非常にだから概念的でありましたので、ロシアで発達した共産主義はやがてですね、すぐ世界中を共産主義にしなければならない。こういうふうになりましたね。最初もともとは資本主義が発達しすぎて腐敗が生じる、いろんな矛盾が生じる、その矛盾を解消するための共産主義という理論だったものが、もともと資本主義が発達していないロシアで共産主義がなったもんですから、ロシアが共産国になる自身がおかしいわけですね、理論的には。だから、ロシアの共産主義を早く、できるだけ早く、全世界に普及させなきゃいけない。ということになって、コミンテルンっていうですね、国際組織もできまして、まあ日本もそれの影響を大きく受けたんですが、それで、まあ、 日露戦争も結局、ロシアが、まあ国が変わったようなもんですからね。制度も随分変わりました。それでロシアができて、レーニンがやってたんですが、まあそのうちスターリンに変わって、まあ有名なスターリンの大殺戮があって、まあその後、まあいろんな人いましたけど、ここではブレジネフという書記長をちょっと例に挙げますとね、レーニンはレーニンで、スターリンはスターリンで、そしてブレジネフはブレジネフで、ちょっとこれ共産主義なのかなと思うことをやっております。それを簡単に触れますと、レーニンは現在のウクライナですね。このウクライナという地域を一つのまとまりにしたのはレーニンなんですけども、このレーニンはですね、わざとウクライナにロシア人を住まわせたんですね。今、ウクライナ戦争になっている東部4州ですね。ですから、ここはロシア人が60%から70%ぐらいいて、言語もほとんどロシア語を使ってる。これはウクライナって国が比較的強いので、これがロシアに反撃すると困るので、ウクライナの団結力を弱めるためにロシア人を入れたとも考えられております。で、ウクライナは従って現在、ウクライナ戦争で露見してるわけですけども、西の方は、まあ、いわゆるヨーロッパ的なんですね。オーストリア的と言ってもいいんですけど、オーストリアの感じ。真ん中は中間。それで東の方がロシアという、まあ分裂してるような国としてできました。で、これは難しいのはですね、政治っていうのはこういうのを必ず含んでるわけですね。政治が汚いから悪いということも言えない。非常に綺麗じゃなくちゃいけないけども、汚さを含むというふうな言い方が、政治というものを考えるときには大切でしょうね。人間の心が汚れてる分だけ政治も汚れると言ってもいいわけですね。社会科学なんかではそういう言い方しますね。自分の心の中に人を殺そうという心が1%あれば、社会は1%の殺人者が出るという、まあこういう言い方ですね。それからスターリンはまあ皆さん知ってる通り、人数はいろいろな説がありますけども、大体200万人ぐらいから2000万人ぐらい殺したんじゃないかと、こう言われておりますね。だからひどいことがあったわけです。しかし、レーニン・スターリンだけがよく言われますけども、ブレジネフっていうまあ、普通の書記長というか支配者がいたわけですね。まあ、1960年か70年頃かな？ちょっとその頃ですけど、80年代だったかな？ブレジネフは車が好きだった。で、ヨーロッパの非常に豪華な車6台だったと思いますかね。それをでっかい車庫で持ってました。共産主義というのは貧乏人が幸福に過ごすための共産主義であり、マルクス・エンゲルスの考えだったわけです。それが独裁者になりますと、自分が自動車が好きだからっつって、まあ今で言えば3000万ぐらいの値段のするでっかい高級車を6台も持つというような状態になります。共産主義は民主主義と言っていますが、実際には独裁体制なもんですから、どうしてもですね、人間の根本の性格に、性質にあるですね、まあ、自分だけ良ければいいという考えが現実には出てたということですね。で、この共産主義というのはソ連で実験的にやられたわけです。だから1920年から1990年まで、まあ、詳細ちょっと両端あるんですけど、やって失敗して、そして、ついえてしまったわけですね。まあ、この日本共産党がなぜあるのかという問いかけはですね、僕の今この記事が言ってるように、飛行機が落ちたら飛行機の原因を、落ちた原因を特定して、それを直さないと実施してはいけないんだと、まあ言ってるわけです。これはまあ、理科系の科学者の考え方ですけどね。そういう意味では、現在の日本共産党が書記長さん、議長さんですね、議長さんが、言っておられることを僕じっくり聞いてみたら、全然手続きが違うんですね。それで僕がもう一回このひばりクラブで失敗した政治体制っていうのをもう一回やるためには、どういうふうに考えなきゃいけないのかっていうのを自分で考えてみたいと思ったのがこのシリーズであります。